説教 CD ナンバー299。本日のメッセージは聖女と4つの教会と題して、2014年7月12日にもたれました礼拝説教です。話、金城重弘。
ご一緒にペテロ第一の手紙の2章の9節読んでみましょう。ペテロ第一の手紙2章の9節。これ、あれでやってね。はい、一緒に読んでみましょう。しかし、あなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。はい。今日は聖女と四つの教会と題して研究してみたいと思います。四つの教会というときに、黙示録に出てくる七つの教会のことではありません。聖女から各世代に四つの教会があるということを学んでみたいのであります。聖女には、ここにもありますように、ね、聖女、ごめんなさい、外には、聖女、私聖女、これで三つですね。店、三つです。しかしもう一つあった。これは、我々の目標としている永遠の完成された、新エルサレムです。だから、外庭の教会、聖女の教会、私聖女の教会、完成された教会、新エルサレム、四つの教会について、学んでみたいのです。外庭の教会というときに、これは紀元前1500年にシナイ山でイスラエルの民が神の民、選民として選ばれたところから始まります。1500年の間、神様はイスラエルを通して全世界に神の知識と救いの計画をもろもろの民族、国語、すべての人々に伝える計画を持っておられました。そして時至って神様は乙女マリアを通して一人子をこの地上に生まれさせました。すべての人を照らす誠の光であった。私は真理であり道であり命であると言われたお方、神の一人子がこの小さな惑星地球に送られたのです。そして御教えを通して、行いを通して、神様がどんなに慈しみ深く、憐れみ深く、そして純粋な教えを神から持ってきて、このご自分の民、まずイスラエル、ユダヤ人に働き、そして教えられたのです。ユダヤ人というのは、ありがとう、エジプトから200万人以上の人たちが 奴隷からモーセによって解放されてイスラエ、シナイ山上のふもとに導かれましたね。その時ちょうどペンテコステでした。出エジプトしてから50日経ってモーセが神の実戒をいただいた、憲法をいただいた、天国の憲法でした。そしてユダヤ人に与えられたもう一つの特権は、預言者たちを通して神の言葉が委ねられたことでした。ローマ人への手紙3章の2節、いろいろの点でユダヤ人の特権というのがいろいろな点があったけれども、まず第一に神の言葉が彼らに委ねられたことであると書いています。預言者を送り、使者を送り、行くたびも神から、神の教えからそれようとするときに彼らを矯正し正そうとしました。最もこの地上で超愛された民族でした。しかしある時にはリバイバルと改革も起こりましたけれども、またその度ごとに背信は深くなっていきました。歴代志らく下の36章の15節に、その先祖の神主はその民とその住みかを憐れむがゆえに、しきりに行くたびとなくしきりにその使者を彼らに使わされた。彼らを憐れむがゆえに、彼らを愛するがゆえに、しきりに行くたびも使者を送られたが、彼らが神の使者たちを彼らはあざけり、その言葉を軽んじ、預言者たちを罵ったので、主の怒りがその民に向かって起こり、ついに救うことができないようになった。約1500年間神様は忍耐に忍耐を重ねて、この民を通して全世界の人々に救いの知識を与えようとされたけれども、拒みに拒んで、そして死者たちを殺したのです。そして主の怒りが彼らに及び、イスラエルの民は全世界に散らされていきます。しかし残っていたユダヤ人に神はなおも憐れみを施して、マラキ書からマタイによる福音書まで400年神様はもう沈黙を保っておられた。突然バプテスマのヨハネが主の契約の使者に道を備えるために送られた。道を、メシアのために道を備えるために。そしてイエス様が紀元27年にいよいよ交渉会を始められた。メシアとしての働きを予言された通りに、紀元27年に自分自身を公に表した。ヨハネ一章の11節、しかし彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかったと書いてある。受け入れなかったばかりか、ユダヤ人はイエス様を罵り、あざけり、迫害に迫害を重ねていきました。33年の生涯、終わりに近づいた時に、彼らはイエスを捕らえて、そしてポンテオピラトの裁判にかけて そしてヘロデ王、アンナス、カヤパと、もう裁判から裁判にかけて、この人は犯罪人だと、罪人だと、神を冒涜するものだと言って、十字架への道を備えていったのです。そして、一つの罪もないお方、世の罪を取り除く神の子羊として使わされたイエス・キリストを、罵り、叩いて、蹴って、つばきして、そして嘲笑った。そしてついには、荒削りの重い十字架を負わされて、そして、ゴルゴタの丘に向かっていく。で、イエス・キリストは、全人類罪人を救うために、自ら死ぬために来られたことをよく知っておられた。死ぬために来られたということ。イエス様は、まずご自分のため、ユダヤ人を救うために来られた。生まれる時から、乙女が、鉄の杖を持って支配するべき、このイエスを産もうとするとき、すでに竜は、蛇は、サタンは、その女を飲み尽くそうとしてたと書いてますね、黙示録12章に。生まれるときから。そして一生、サタンは、イエス様の救いの道を妨害しようとして一生懸命働く。ユダヤの指導者を通して。けれども、全人類の罪を負って死ぬために来られたんだから、人間イエスはゲッセマネの園で、あまりにも重い、全人類の罪を背負って刑罰を受け、神の怒りを被るということは、人間イエスには耐えられることではなかった。だからゲッセマネの園で、父よ、願わくは、この苦い杯を取り去ってください。三回祈った。そして、血の汗を滴るせるほどの、苦悶の中で、私の思いではなく、あなたの御心のままにと言って、祈って、ゲッセマネの園を立って、まっしぐらにカルバリの丘に向かって行ったのでした。ついに、選ばれた先民、ユダヤ人、イスラエルは神から見捨てられてしまいました。国家として、民族として。そのお方の血は、我々と我々の子孫にかかってもいいと言って、サンヘドリンは決議し、そして大衆を先導していったのです。しかし3日目によみがえりました。そして復活したイエス様は弟子たちに会われました。復活してすぐ天の父のところに帰られて、そしてすぐ帰ってきて、40日間弟子たちに現れて、そしてお帰りになりました。死んで葬られ、復活して、今も生きたもイエス。これこそ私たちの救い主、メシアであるということを彼らは大胆に述べ伝え始めました。弟子たちは、聖霊を受けてから、もう恐れることなく、大胆に勇気を持って、このメシア救い主について語り伝えていったのです。ものすごい速さで福音は伝わっていきました。12人、70人、120人、 そして1日に5000人もバプテスマを受けて弟子たちに、弟子となる現象が起こりました。奇跡と印と不思議が行われました。多くの人たちが信じました。そして彼らはユダヤはじめエルサレムはじめ、そしてユダヤ、サマリア、全世界に出て行きなさいと言われた通りに彼らは福音を伝えていったのです。コロサイ人への手紙の、そう、あ、まあ、これから。この、そうして今度は、これは外庭の、一番最初は外庭の教会でした。紀元31年に彼らは、イスラエルは神の選民として拒まれました。そしてキリスト教が始まったのです。聖女の教会でした。聖女の教会。復活したイエス様は天に帰られて、そして神と人との間の唯一の中保者として、人類のために中保の働きを天で行われました。これが聖女の教会でありました。竜は、サタンは黙っていませんでした。激しい怒りを持って、残された女、キリスト教会に迫害を加えてきました。黙示録12章、女は荒野に逃げていったと書いてます。本当の純粋な教化は、混じり物のない聖書が与えられて、真理の補完者として荒野に 人里離れたところに逃げていったんです。妥協したクリスチャンは、キリスト教と異教と妥協したのがローマカトリック教会であるんです。そしたら異教から様々な間違った教えや習慣や儀式が取り入れられて今日に至っている。そう、この聖女の教会はユダヤ人、ギリシャ人もない。すべてイエス・キリストを信じる者は誰でも真のイスラエルだと新約聖書を教えている。そして、もしキリストのものであるならば、あなた方はアブラハムの子孫である。血筋によらない。信仰による真のイスラエル、アブラハムの子孫。そして約束による相続人であるとガラテヤ3章の29節に書いてあります。コロサイ3章の11節には、もはやギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開の人、スクテア人、奴隷、自由人の差別はもうない。キリストがすべてであり、すべてのもののうちにいます方である。一番最初にキリストに従った者たちが本当にキリストの精神に預かって自己犠牲と自己否定の道を歩んでキリストに踏み従っていた人たちのことをアンテオケ教会で何と言われました？クリスちゃんと言われた。英語では Christ like、 クリスチャンと言われた。キリストのような人々という意味だったんです。純粋な教えで、そしてキリストのような奉仕活動をして、本当に憐れみ深いキリストのようだったからクリスチャンと呼ばれたんですね。これが聖女の教会であったんです。そして彼らは キリストは我々のために死んでくださって葬られ、3日目に復活して天の聖女で我々のために地方者として働いておられる。キリストは生きたも、彼に来る者は全て救われる。ヘブル書の7章に書いてあるね。ところが、サタンはローマ法王教というものを通して、ごちゃごちゃにキリスト教を、腐敗して、そして、それを通して、初代教会を迫害していきました。ローマ帝国の皇帝の時に、300人以上の人たちが殉教していった。で、やがてローマ法王教になって、どれくらいの人たちが迫害されたんですか？覚えてる人。8000万人から1億の人たちが純粋な福音のために殉教していった。1億のクリスチャンが、血が流されたんです。やがて暗黒時代がやってきます。暗黒時代、1260年間。長い長い間、イエス・キリストが天で中保者として生きたもお方であるということを見失ってしまった。ローマ法王がこの地上の神であるとして、枢機卿、司教、神父が罪の取りなしをした。母マリアが中保者として崇められるようになった。しかし、やがて16世紀の半ば、マルチン・ルーテルという人が宗教改革の火を灯した。彼は聖書を読んで、ローマ法教はキリストの名を使っていながら全くキリストの教えから離れているということを彼は大胆に語り出した。95箇条非聖書的な教えを書いて教会の扉につけたんですね。そして人々はそれを見て、そして立ち上がった。全ヨーロッパに宗教改革の火が灯されていきました。そう、廃教、これはパウロがテソロニケ第2の手紙の2章の3節に書いてました。不法のものが起こってくる、滅びの子が現れてくる、騙されないようにと。そしてそれはイエス様の600年前から、今から約2600年前にダニエルも予言されていました。小さい角が糸高き者に適して言葉を出し、糸高き者の生徒たちを悩ます。そして一時と二時と半時、1260年間、大いなる迫害のに遭うということ、時と律法を変えるということ、みんな予言された通りであったんです。ヨーロッパで人々は法王を神様として拝んでいました。神に対する冒涜、そして律法が、ごめんなさい、福音がぎっしり詰まっているこの聖女の働きを突き崩してしまった。この宗教改革でヨーロッパは覚醒して、そして開化していったんです。そしてたくさんの教会が生まれましたね。竜は黙っていなかったんですね。 ほら、黙っていなかったよ、ほら。そして、宗教改革に反抗してできた組織があった。それは、プロテスタントの働きを崩すために作った。再び世界を支配するため。再び、そして世界の富と権力を手中に入れるために。イエズス会というのをイグナチウス・ロヨラが作ったんですね。宗教改革はそれに対抗して、戦ったんです。けれども、マルチン・ルーテルはルーテル教会の教えから一歩も進まなかった。どんどんどんどん堕落してきました。組合教会、そしてバプテスト教会、長老教会、メソジスト教会、今ではベッテル教会、ナザレン教会、3万3000の教派に今分かれています。バビロン、混乱になってしまいました。廃墟していったのです。ところが、よく見てくださいよ。これを見てくださいよ。ダニエル書の8章の14節。聖書創世記から始めから終わりまで、聖書極辞典と、そして聖書だけで、綿密に研究している一人の農夫がいました。ウィリアム・ミラーでした。ダニエル書8章の14節、2300日経ってから、2300年経ってから、聖書が清められるという不思議な難解な言葉にぶつかった。彼は徹底的に理解するまで研究をやめなかった。ね。この70週の予言をまず、ダニエル書の9章にある24節からある70週のユダヤ人の恩恵観に関する研究をしたら、ぴったりイエス様が紀元27年にバプテスマを受けること、紀元31年に十字架につけられること、紀元34年にイスラエルの猶予期間が終わったこと、ぴったり1日1年と計算してあったもんだから、この2300年経ってから聖書は清められるということの研究にどれくらい費やしたと思いますか？9年間費やしたんです。この一つの聖句に。9年間。そして、確信に確信を加えられて、計算したら、分かってきた。ね、イエス様が聖書を清めにおいでになる。この地上を清めにおいでになる。イエス様が再臨なさる。一緒の事件だと思った。そして恩恵期間は終了する。1844年にイエス様はおいでになると思ったんです。彼はいくら計算しても間違いがないと思って、1844年の春にイエス様が再臨なさると決めた。大再臨運動が展開されたアメリカばかりでなくてヨーロッパでも。大再臨運動。この事件は間違いはなかった。1844年。ところが、イエス様が1844年においでにならなかったんです。再臨信徒はどうしました？大失望を経験します。大失望。そして彼らは大失望後、イエス様はこの地上にではなくて、天の至聖所、もう一つの働きに入られたことが分かったんです。調査審判のために、最後の贖いのために、罪の除去のために、最後の働きに入られたということが分かった。天に聖所があるということがヘブル書で分かった。 天の聖女が清められなければならないということがヘブル人で分かった。そして昔のレビ記のあの聖女の奉仕を研究したらはっきり分かったんですね。最後の働きに入られたということ、これはもう大失望の時、5万人再臨を待ってたんだがみんな去っていった。一握りの人たちが一生懸命聖書を研究し続けて、で彼らは祈って天の聖女の死聖女の大祭司イエス様を発見したんです。ここで見てください。そして彼らはもう一度あなた方は立ち上がって諸々の民族国語王たちに予言しなければならないと黙示録に実証に書いてあった。彼らの経験が書いてあった。で小さい巻物ダニエル書を研究して、イエス・キリストは天の死聖所におられる最後の働き、キリストの再臨のに備えさせる最後の働きに入られたということが分かった。そこを見るとね、契約の箱があることが見せられた。そして10回が見せられて、特に今まで日曜日を礼拝日としていた人たちは第4条第7日目安息日が、これが聖書の安息にしてあるということが分かったんです。そして立ち上がって各国に宣教師を送りました。1863年、この段々増えてきた再臨信徒、大失望の後ですよ、増えてきたセブンスデーアドベンチストを1863年、セブンスデーアドベンチスト第7日目安息日再臨教会と名前をつけた。そして全世界に宣教師が送られ、出版所、教会もちろん、学校、そしてサニタリアも病院が作られてきました。国々で。それはそれは目覚ましい働きでした。この絵を見てください皆さん。最初はね、セブンスデーアドベンチストの働き真っ白であった。だけれども1852年からすでにセブンスデーはラオデキア教会と預言者に言われた。1852年から冷たくもなく熱くもない生ぬるい状態、私はこれを吐き出したいくらいだとラオデキアと言われた。しかし神様はお捨てにならなかった。忍耐に忍耐を重ねてこの教会に幾度も使者を送りました。預言者エレン・G・ホワイトがおられたから、エレン・G・ホワイト預言者を通していろんな危機を乗り越えて、困難を乗り越えて今日まで教会は導かれました。が預言者が亡くなられてからね、エレン・G・ホワイトが亡くなられてから教会は、エレン・G・ホワイトは私が死んだと大きな変化がこの教会に起こるであろうとおっしゃった。廃教のオメガがやってくるだろうとおっしゃった。私はそれを見て身震いしたと言った。そして今我々の教会は廃教のオメガの真っ只中にあるということをビル・ヒューズ先生通して聞かされましたね。もう最後の時に来てる。でこの表を見てください。最初真っ白であった。だんだんだんだん暗くなっていく。日曜休業令に向かって我々の教会は、日曜休業令が敷かれるとき、発布されるとき、我々の教会の危機と混乱が最高に達すると言われている。もう倒れそうに見えるけども倒れない、倒れない。神様はこの教会に特別なシナリオを持っておられるんです。多くの あの最後のテストが来たとき、第三天使の使命を信じると告白する多くのもの、あれ英語では大部分のものが振り落とされると書いてますよ。敵の側に加わると言ってますよ。最も苦い敵になると言ってます。だけど希望はあるんです。偉い人は輝かしい称賛される多くの星、指導者たちは暗黒に追いやられる。しかしみんながみんなそうじゃない。偉い人たちはわずかしか携わらない。ほとんどカマンピーポー、ヒラシントによって聖霊は完成される、そう予言されています。ほとんどの人は皆さん信仰を捨てるけれども、最後のレムナント、残りの民がいるんです。この純潔な教会、罪除去されて、死ぬも死はもその類のものが一切なくて、記憶的傷のない栄光の姿の教会が出現する。少数のものから、そしてバビロンにいる神の民が多く出てくる、真理の側に立つ。皆さん今教会に通ってる、セブンスアドベンチの教会に、絶対に振るわれない側に少数でもいいから立ってください。最後まで耐え忍ぶ者は何て言ってます？救われる。毎週毎週土曜日に通っていて、最後のテストで信仰を捨てたらどうなりますか？永遠に滅びます。皆さん最後まで耐え忍んでいきましょう。やがて純潔な教会が出る。神の戒めを守り、神の恵みによって、形だけじゃない、心の底からイエス・キリストの精神、憐れみと自己否定と自己犠牲に満ちた完全な品性の持ち主に、神の恵みによって仕上げられるんです。牧師への勧告506ページ英語、後の雨は穀物を熟させる。熟するということは、神の道徳的な御方たちが完成されるというんです。完成される。この純潔な教会が出来上がると、この竜は、これ竜に見えますか皆さん？竜、これ黙っていないです。大暴れします。12章17節を見ると、黙示録、竜は怒りを発して女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持つ者に対して攻撃を加えてくる。最後の戦いです。このイエス様が死聖所におられる間にですよ、何がなされるかというと、信者の罪が完全に永久に除去される。許されるばかりじゃないですよ、除去される。再び思い出すことができないほどに神ももう思わない。そして聖霊で満たされる。後の雨は愛の律法を永久に完全に刻みつける。この心の中に。アダムが罪を犯す前の、あるいはイエス様の心が、キリスト信者の心に変えられるんです。罪の除去、聖霊に満たし、聖霊による因、みんな同じことです。 死聖所におられる間に、ある人は死聖所の働きが終わってから罪が除去されるという人がいます。そうではありません。死聖所におられる間に、そしてイエス様の見姿を完全に再現され反映されるんです。もろもろの民は、もろもろの王たちは、昇る輝きにあなたの光に来るというんです。さあ、これが死聖所の教会、まだ完成されていません。かえって今完成される前の最も深い廃墟の中にいるんです。しかし、年老いた方々も忘れてはなりません。見た目イスラエルの栄光を見るまで私は死にたくないという気持ちで頑張ってくださいね。見た目イスラエルの栄光は近い将来現れる。全キリスト教会はローマ法教に今みんな戻ろうとしています。誰に真理が託されているんですか？誰が真理の補完者ですか？セブンステイ・アドベンチスト。しかし歴史は繰り返します。昔古代イスラエルは失敗した。キリスト教も失敗した。プロテスタントも失敗した。さて、最後のセブンステイ・アドベンチストは失敗するでしょうか？いな、いな、いな。必ずこの教会落ちかかるように見えるが、落ちはしない。少数の忠実な者たちがまず罪除去され、後の雨印されて、そして彼らが立ち上がると、大いなる人たちが、群衆が真理の側に立つんです。今第三の死聖所の教会に我々属しているのは特権です。しかしその恵みに甘んじて失われないようにしましょう。やがて教会は、ここに花嫁ですか、これ見えますか、これ花嫁。キリストの花嫁は一人一人個人個人からなっています。そしてシミもシワもその類のものが一切なくて、記憶的傷のない栄光の姿の教会になると、花婿キリストは迎えにおいでになると、エペソ5章の27節に書いてあります。そう、やがて千年期の間、この宇宙からはまだ罪が除去されていません。神のための罪、悪人の罪を全部背負っている罪の張本人、悪魔は千年期の間、幽閉、この地上に幽閉されています。千年期終わったら、公平な裁きが終わって、サタン自身でさえも私が滅びるのは当然ですと告白するまで、千年間、神様は公平な裁きをなさる。罪人、悪人本人も、全世界の住民も、サタン自身も納得して、人有王が天から降り注がれて、この地球は滅ぼされる。なんていう素晴らしい、憐れみの神、公平な神でしょう。納得しないまま悪人を滅ぼさない、悪人が滅びるのを喜びたまわない神様なんです。やがて全く新しくされた新エルサレム、完成された教会が実現するのです。 黙示録の21章にこう書いてありますね。黙示録21章。これは東大の南原総長、そして柳原総長、内村鑑三たちに本当に希望を与えたメッセージだったんです。見よ、私はすべてのものを新しくする。もはや呪いの兆しもなくなった。全く平和な永遠の御国が実現する。王様誰ですか？諸王の王誰ですか？主の主誰ですか？我々のために十字架で血を流されたイエス様が我々の王となるんです。そう。すべてのものが新しくされる。死も、痛みも、叫びも、悩みもない。本当に肉体的な苦しみと戦っていらっしゃる方々が何よりも心の板つきで毎日悩まされる方々がいます。一人の人のためにね、同情し助けようと思ってその人の重荷を負うということはどれほど辛いか皆さん経験してらっしゃると思います。それが10人ではない、100人でない、1000人、1万人でない、アダムから始めてこれから生まれるはであろうはずの全人類の罪を負って私の元に来なさい、あなた方を休ませてあげようとした。イエス様ご自身まだ休んでおられないとイザヤ書に書いてある。一人の人に同情し、その痛みを理解しようとしてあげて、一緒に同情、泣く者と共に泣きということは非常につらい経験です。家族の中に息子が、娘が、妻が、夫が、そればかりでない、我々の周囲にそういう人たちがいっぱいいる。しかし残念なことに我々はあまりにも冷たい同情心のないまま生まれてきている。冷たい心、人の重荷を負おうとしない、泣く者と共に泣こうとしない、ケセラセラというのが我々の性質なんです。イザヤ62章、シオンの義が朝日の輝きのように現れいで、エルサレムの救いが燃える松明のようになるまで、私はシオンのために黙せず、エルサレムのために休まない。まだ休んでおられないイエス様は、父を彼らを許したまえ、彼らは何をしておられるかわからないからですと、十字架のあの苦しみはまだ終わっていないんです。なぜ？もちろん私の罪がまだ完全に除去されてないから。神を信じるための家族の中で行われている悪しきこと、御心を痛めていることのために、休んでおられないで、父よ、彼らを許してください。彼らの重荷を私は全部負います。そしてこれを全部清算します。重荷を負って、十字架の苦しみ、今もなさっておられるというんですね。早くイエス様を休ませて、早くイエス様と共に、永遠の安住の地に行きたいではと思いませんか？ね。 もろもろの民族、国語、部族、色の黒い、赤い、白い、ね。もろもろの民族からあがなわれた人たち。もはや涙もない。翼が与えられてどこへでも飛んでいけるってよ。今、コンピューター時代でいろんなことが操作できる時代に住んでます。だんだん考えられるようになってきました。他世界も訪問する。毎日新しい神秘が我々の前に開かれる。毎日新しい発見がなされる。なんと素晴らしい永遠の御国でしょう。どんな獰猛な動物もわらべと共に戯れる。今そういうことありますよ、実際に。世界では。ライオンもトラも、わらべと共に遊ぶ。今、そういうことが、そういうことが見られる時代であるならば、永遠の神の国においては、もう人に傷つける獰猛な獣は一切いない。早くそういう御国に行きたいですね。どんなことがあっても、見よ、私はすべてのものを新たにする。そう。外庭の教会去ってしまった。聖女の教会も去ってしまった。死聖女の教会、やがて間もなく終わって、永遠の完成された教会、新エルサレムを私たちは待ち望んでいる。信仰の父アブラハムは、ね、こう書いてある、ヘブル書の11章に。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものを受けていなかったが、はるかにそれを待ち望み、見て喜び、そして地上では、旅人であり、希留者であることを自ら言い表した。何がない、あれなくした。あの人のようにこんな自分には何もない。そんなの問題ではない。自分の信者が傷つけられた。それが何ですか、皆さん。地上では旅人であり、希留者であることを自ら言い表すセブンスデーアドベンチストになりたいですね。アブラハムは揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。そう。揺るがぬ土台の上に建てられた都。永遠の都。安住の地、父よ。これらのことは、信ずべきであり、誠であります。主よ、最後まで一人一人を導いてください。天からの平安が豊かにありますように。主キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー。電話 0980-56-7777 0983-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。